黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部のブルーベリーをピックアップしてお送りします。
ブルーベリーについて詳しいお話を今週も伺っていきます。お話は富山県新川農林振興センターの坂田清香さんです。坂田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、ブルーベリーの基本情報というところで、実はツツジ科の植物だったっていうことが学びました。ね、確かに写真を見せていただくと、こうツツジの花に似てますよね。それと何よりもびっくりしたのが、ブルーベリーっていうのが本当に細かくたくさんの品種があるということも学びました。でも今週はですね、その育て方というか難しいものなのかどうなのかっていうところも含めて教えていただこうと思うんですけど、まずブルーベリーを育てたいなと思った時、一番大事なことって何ですか？
まずブルーベリーって他の樹種と違って土の pH が酸性の土じゃないと育ちにくいんです、はい、まずは土の pH をちゃんと酸性にしてあげるってことが一番大事になってきます。
そうすると、例えば黒部の海沿いだからいいとか、山側だから育ちやすいっていうことはないってことなんでしょうか？
そうですね、黒部と富山県内であれば、はい、そんなに気候の県内の気候の差くらいであれば、ブルーベリーはどこでも育つと考えていただいて大丈夫です。
じゃあまずその酸性になるような土を作るっていうところから始めないといけないってことですよね。
あと例えば富山県って田んぼが多いじゃないですか。
そうですね、
田んぼに植えたいなと思った時に、まんま植えちゃうと、田んぼは水がなかなか抜けないような作りになっているんですけど、それダメで、排水の悪いところっていうのもブルーベリーの生育にはマイナス要因になってしまいます。
以前黒部の農家さんにお伺いした時も、田んぼが空いてる時期を利用して、小もたけを作りになってたりとか、ブルーベリーに関してはその黒部の空いてる田んぼで気軽に作りましょうってわけにはちょっといかないものなんですね。
一回田んぼを、なんていうか排水性を良くしてから作っていただく分には問題はないんですけど、そのままはちょっと難しいと思います。
そうですか。酸性に土をするっていう時に、例えば何かを撒くとかですね、肥料はこういうものがいいとか何かあったりするんですか？
一番一般的なのは、ピートモスと呼ばれる土壌改良資材があるんですけど、それを土に混ぜていただくことで酸性に変えていきます。あとは肥料だと硫黄って呼ばれてるものとか使ったり、あと直接的な硫黄ですか、硫黄を畑に撒いたり。
硫黄ですか？温泉の硫黄？
硫黄です。あとはやっぱり雪が降るところだと、雪が降った重みで枝が折れちゃったりするので、雪囲いをしてあげるとかいうことも大事になってきますし、あとこれから今の夏の時期は梅雨が明けてしまった時に結構雨が降らない時期が続くかもしれないです、時にブルーベリーってすごく根っこが地表面の近い浅いところに広がる性質があるので、乾燥に弱いんですけど、そのためにこう適宜水をあげてあげたりとか、乾燥しないようにその上にこう何かマルチングっていって、いろいろなおがくずとかノギマラとか木の樹皮とか、15センチくらい厚さを厚めにこう引いてあげる、そういう作業とかも必要だと思います。
15センチって言うと結構な厚みですよね。 でもそれぐらいしないと、もう乾燥してしまいやすいということなんですね。はい、また今週も新しい発見がたくさんありましたけどね。では後半もですね、ブルーベリーについていろいろとお話をお伺いしていきます。
黒部座ストーリー。
さて後半もブルーベリーについてお話を伺っていきます。坂田さん、このブルーベリーの今写真見せていただいてるんですけれども、木が紅葉してますね。
はい、
はい、これもびっくりですね。坂田さん、私のブルーベリーの木のイメージっていうのが、はい、緑色の葉がたくさんあったりとか、はい、あるいは冬になったらこう葉が落ちて枝が、ね、あるっていうようなイメージしかないんですけど、はい、こんなに赤く美しく紅葉するものなんですか？
します。ただ富山県の場合だと、結構富山県の栽培場所によっては暖かいところがあるので、綺麗に緑が抜けなくて、ちょっとくすんだ赤になる可能性はあるんですけど、条件さえ合えばとても綺麗にこういう赤く紅葉します。
そうなんですか。それもね、はい、新しい発見ですけれども、そこから葉が落ちてまた翌年の春頃に葉が新しく出てくるってことですよね。
はい、そうです。葉果樹なので一回冬になると葉っぱを落として、
それではですね、今黒部で実際そのブルーベリーを生産されていらっしゃる方っていうのはたくさんいらっしゃるものなんですか？
黒部市内で言うとあまり多くはなくて、数軒の農家さんが栽培されているのみです。はい、
そうなんですか。はい、じゃあ今週と先週とかけてこうブルーベリーの基礎知識みたいなところをお勉強させていただいたので、ぜひ今度生産者の方にお会いしてみたいと思うんですけど、ご紹介いただける方いらっしゃいますか？
はい、黒部の牧場の近くでブルーベリーを長年栽培されている農家さんのところ、
はい、
行ってみたいと思うんですが、どうでしょうか？
はい、ぜひあそこは本当に眺めもいいですし、はい、ね、先月も黒部牧場 の、はい、グルメ特集っていうのをやったんですけれども、美味しいものたくさんありますもんね。
はい、
そんな風光明媚なところでブルーベリー畑をされてらっしゃるんですか？
そうなんです。
長年ということですけど、やっぱりうまく栽培することに成功された方っていうことなんでしょうね。
そうですね、大きなもう立派な生木になっていて、ちょうど今の時期だとしっかりと実がなっていると思います。
きっといろんな点で工夫をされたりご苦労された点があるんじゃないかと思いますけれども、はい、そのあたりのお話もじゃあゆっくりとお伺いできますね。
はい、
わかりました。では来週はですね、ブルーベリーの黒部の生産者さんをお尋ねしたいと思います。ということで、先週今週とお話をお伺いしたのは富山県新川農林振興センターの坂田清香さんでした。坂田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー。いかがでしたか？前回梨の取材でお尋ねした時も思ったんですが、坂田さんは専門的なお話を言葉を選びながらとても分かりやすく説明してくださいました。新しい食材についての情報もいただいたので、ぜひまた機会があればお尋ねしたいと思っています。来週はいよいよ黒部のブルーベリーを生産されている方をお尋ねします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。